賢い患者になろう。
こんにちは。賢い患者になろう、パーソナリティ、認定 NPO 法人支え合い医療人権センターコムル理事長の山口育子です。
こんにちは。進行を務めますフリーアナウンサーの町亜生です。この番組は賢い患者になろうをテーマに、患者を取り巻く事例を紹介しながら問題のポイントと考え方をお伝えしていきます。電話相談を日常の活動の柱に、医療現場により良いコミュニケーションを築く活動をしているコムルで理事長を務める山口さんとともに、どんな方にもいざという時に役立つ情報をお届けしてまいります。山口さん、今日のテーマなんですが何でしょうか。
はい、医療機能の分化をテーマに話したいと思っています。分化ではなくて分化なんですね、はい、分ける分けると書く文化です、
はい、カルチャーではなく分けるという、はい、
分けると書く文化ですね、
はいはい、でもこれ実は重要なんですよね。も
う今これをやっぱり理解しておかないと、患者さんなんでっていうことになってしまいますので、
そうですね、役割に応じて私たちも選んで関わらなければならないということですよね、
はい
はい、今日も最後までどうぞ皆さんお聞き逃しのないようによろしくお願いします。この番組は健康保険組合連合会健保連の提供でお送りします。
健保連からのお願いです。健保組合に加入する企業や事業所の皆様、健保組合に提出する届出にマイナンバーを記載していますが、新たに従業員を採用した場合、本人家族を健保組合に加入する際に必要な届出にはマイナンバーの記載が義務付けられています。また採用した日から5日以内にマイナンバーを記載した届出を健保組合へ提出する必要があります。届出が遅れるとマイナンバーカードで医療機関を受診した際に資格を確認できない場合があります。マイナンバーの記載のご協力をお願いします。健保連からのお願いでした。
賢い患者になろう、みんなの相談室。こんにちは、番組パーソナリティの山口育子です。
こんにちは、進行の町亜生です。このコーナーでは健康保険組合連合会健保連のサイトの健康コラム、賢い患者になろう患者の悩み相談室と連動して、コムルに寄せられた電話医療相談をもとに問題のポイントと賢い患者の考え方をご紹介していきます。今日のテーマは医療機能の分化です。今日本ではいわゆる団塊の世代が75歳以上になる、2025年を見据えた医療提供体制の構築に向けて、それぞれの、地域にふさわしい医療機能の分化と連携を適切に推進しようとする動きが見られます。2025年、ずいぶん先だと思ったらもう
来年
なんですよね。今日はこの医療機能の分化とはどういうことか、そして医療機能の分化の背景などについて山口さんに詳しく解説をしていただきたいと思いますけれども、改めてこの、医療機能の分化について教えてください。
はい、国はですね、この医療機能の分化ということを進めて、
はい、
それぞれの病院の役割に応じた患者を見るようにということを促しているんですね、はい、で、かつては病院完結型医療って言って、一つの医療機関で、例えば急性期っていうのは病気になって、はい、専門的集中的な治療を受けるような、そういう急性期からもう落ち着いた慢性期になっても、あるいは他の病気になって他の科に、複数の科に渡ってっていうのを全部対応していたんですね。でも今はそうではなくて、地域完結型医療とか地域包括ケアシステム、っていう中でですね、それぞれの医療機関とか福祉施設が役割分担をしているんですね、
はい、
そのために患者は自分の病状に合わせてどんな医療機関とか施設を選べばいいかっていうことを、考えないといけないっていう必要性が出てきてるんですよ。
具体的なケースで教えていただけますか。
は
い、
例えばですけれども、脳梗塞で倒れるとしますよね、
はい、
そうすると大抵救急車を呼んで、急性期の病院に運ばれるわけです。で、そこで専門的集中的な急性期の治療が行われるわけですね。で、それが一旦一段落すると、今度は回復期リハビリテーション病棟という、そういう病棟のある病院に転院して集中的なリハビリを受ける、 その結果今度、退院して自宅に戻れればいいんですけれども、はい、まだこう自宅に戻るのは難しいなっていうことになると、うん、例えば地域包括ケア病棟っていうような病棟がある病院にまた転院するっていうこともあるんですね。で、この地域包括ケア病棟っていうのは自宅に帰るために、最長60日間入院ができて、自宅とか福祉施設に退院する、その退院に向けての調整であったり、リハビリテーションを行ったりします。60日間そこで入院したとしてもちょっとまだ無理だなというような場合に、療養病床のある病院に転院っていうような選択肢もあるんですけれども、この療養病床も最近は長く入院できたとしても半年ぐらいっていう、非常に厳しい、状況にはなっていますね。
そうですね。療養が必要な方には家よりも病院にいた方がと思うんですが、でも地域に早くこう返すっていう流れもあったりしますよね。
在宅でっていうことが、実現できるご家庭と、例えば本当にお一人っていう、今単身の世帯が一番多いわけですので、なかなかそうね、簡単に自宅退院っていうのは難しいこともありますよね。
そうですね。でもそれぞれ役割を持ってるこう病棟があるということも皆さん知っていただければと思うんですが、そのそれぞれの役割を発揮するために、どのようなことが大切なんでしょうか。
こういう医療機能の分化っていうのがスムーズに行われるためには、医療機関同士の連携っていうことが大事になってくるんですね。例えば生活習慣病などの慢性疾患のある人は、落ち着いている状態の時には診療所であったり地域に密着した、小さかったり中規模ぐらいの病院にかかりつけとして、通院するわけですよね。で、もし症状が悪化したり新たに別の病気が見つかったりして急性期の治療が必要だっていうことになると、かかりつけの医師から病院を紹介してもらう。で、診療所と、そういう病院がですね、診療所から紹介状を書いて、病院と連携することを病院と診療所なので病診連携っていうふうに呼ぶんですね。で、あるいは地域の病院と急性期の病院が連携することもあって、これは病院と病院なので、病病連携っていうふうに呼んでます。あるいは一般の診療所と専門の診療所っていうのもあって、そういった場合は診療所と診療所の連携なので、心身連携っていうふうに呼んでるんですね。
だからいろんな役割がある、そういう医療機関が連携してくれたら本当心強いなと思うんですが、ただ、コロナ禍でもね、なかなかこう病診連携が、うまくいったところはね、患者さんこう治療適切できたんですけども、これはきっと医療現場のまだ課題なのかなというふうにも思います。で、これ医療を利用する、私たちもですね、これ医療現場を守るためにも必要な時にこう必要な医療にアクセスすることが大事かなというふうにも思います。で、あとはこれ山口さん、受診したいんだけど、急性期の後に、退院した後帰る場所がないとっていうのは困りますよね。
そうなんですよね。施設とかですね、そういうところを探さないといけないので、やっぱ早くから、例えば地域医療連携室っていうのを病院に置いているところがありますので、そういったところのソーシャルワーカーの方に、どういったところが候補があるかっていうようなことをやっぱり探してもらう、一緒に探していくっていうことが大事になってくるんですね。ただ急性期の病院で積極的、専門的な治療が一段落すると、もうあなたはこんな大きな病院でなくてもいいですから、元のかかりつけの先生のところに戻ってくださいっていうふうに言われることがあって、これ紹介された逆なので、戻すっていうことなので、逆紹介っていうふうに呼んでいます、で、この紹介したり逆紹介っていう時には紹介状ってよく書かせないですよね。紹介状書きましょうかって言われたりしますけれども、この紹介状っていうのは医療現場では正式な名称としては診療情報提供書というふうに呼ばれていて、この診療情報提供書を書いてもらうと、診療情報提供料という診療報酬の点数があって、これが請求されるんです。で、一般的な例えば診療所から急性期の病院にっていう時の、診療情報提供書は、診療情報提供料が250点。で、これ1点10円なので、価値としては10割で2500円の価値があるんですね。で、1割負担の患者さんは250円、2割だと500円、3割負担の患者さんは750円支払うということになるわけです。それ以外にも医療機関っていうのは、診療所や病院を総称して医療機関っていうふうに呼んでいるんですけれども、結構違いがあるんですね。病院と診療所の違い何かっ っていうと、はい、結構知らない方多くて、病院っていうのは入院するベッドが20床以上ある、これ病院なんですね、はい、で200床以上っていうふうな、ところがまあ比較的大きい病院とされているんですけど、はい、200床ぐらいだとちょっとその地域の人しか名前聞いても分かりませんっていうレベルですね、はい、でもし、まあご自身の住んでらっしゃる都道府県の中で名前言ったらみんな知ってるぐらいの病院になると、はい、まあ、400から500床以上というような規模になることが、まあ、多いですね、はい、で一方ですけれど診療所ってじゃあ何かっていうと、はい、ベッド入院ベッドがないか、はい、あっても20床未満なんですね、はい、でこの20床未満の入院ベッドを持っている診療所を有床診療所と呼ばれています。
もうこれねなかなか普段病院にねかからない人ってあまり意識しないで
しませんよね、
まあ、今までもね風邪なのに大学病院はって、まあ、それは違うっていうのは皆さんわかると思うんですけどやっぱりなかなかかかりつけじゃないところにいきなり行っちゃうみたいな、うん、人も多いと思うんですがやはりこの役割ね病院の機能に合わせて役割が違うっていうことも理解してもらえればと思うんですが、はい、でねこれ今急性期と言って、はい、繰り返しお伝えしてきました。これ急性期病院にもこれ種類があるそうですね。
そうなんです、はい、まあ、専門的積極的な治療を行うところですけれども、はい、例えば、地域で中心的な役割ですね、はい、だから診療所からよく紹介を受けた患者さんを見ているようなところを地域医療支援病院っていうふうに呼ばれている病院があります、はい、で昨年から公表が始まった紹介受診重点医療機関っていうものがまた新たに出てきているんですけれども、はい、紹介状がなければ外来に見てもらえないなっていうようなイメージで受け止めてもらったらいいんじゃないかと思うんですけど、はい、なぜ紹介受診重点医療機関と呼ばれているかというと、はい、病院だけではなくてで診療所でも結構専門特化した診療所がありますよね、うん、はい、そういうところはうちも紹介受診重点医療機関ですって手を挙げているので、うん、病院だけではないっていうことなんですよね、うん、はい、あとですね、はい、高度先進的な医療を担う病院っていうので、はい、これも急性期なんですけれども、うん、特定機能病院っていうのがあります、
はい、ね、はい、大学病院なんかをちょっとイメージするんですけど、
ね、そうなんですよ、はい、特定機能病院は大学病院の本院ですね、うん、はい、分院は指定されていなくて、はい、で今は東京女子医科大学はちょっと承認が外されたままなんですけれども、はい、うん、はい、それ以外にも、国立がん研究センター中央病院とか、はい、うん、国立がん研究センター東病院、がん研有明病院、国立国際医療センター、はい、静岡県立がんセンター、それから大阪にある国立循環器病研究センターから大阪国際がんセンター、聖路加国際病院で愛知がんセンターですね、うん、はい、こういった病院が、特定機能大学病院の本院に加わっていますので、はい、2022年現在のデータですけれども88病院あります、はい、ね、でその特定機能病院の中にも、はい、精神的な研究を手掛けているっていうことで指定されている臨床研究中核病院っていうのもあって、ではい、これは88病院のうちの15病院、
あ、またそれは限られてくるってことですね。
それも一定の条件満たさないと承認されないっていうことなんです、うん、で、まあ、一方で、先ほど脳梗塞の患者さんの急性期の次に行くところっていうことで挙げましたけれど、はい、回復期リハビリテーション病棟、うん、まあ、脳卒中っていうのも脳梗塞とか脳出血とかくも膜下出血、はい、いろいろあるんですけれども、うん、そういう病気以外にも心臓病でのリハビリとか、はい、骨折した後のリハビリも対象にしているので、はい、まあ、専門のスタッフとして、リハビリテーションの専門スタッフで理学療法士、うん、あるいは作業療法士、はい、言語聴覚士、うん、まあ、そういったスタッフが充実しているという布陣になっているんですね、はい、それから、がんとかエイズの末期状態の患者さんに対応する緩和ケア病棟っていうのもあって、はい、この緩和ケア病棟の中でキリスト教の精神で行っているところがホスピス、はい、から仏教の精神で行っているところもあって、うん、これビハーラというふうに呼んでいるんです、
う
ん、
ね、こうやって聞いただけでもいろいろあることが分かりました。あと、ね、山口さん最近このリハビリとか緩和ケアなんかも、まあ、少しずつ充実、まあ、だいぶ整備されてきました
か。終末期とはいえですね、入ったらもう亡くなるまでいるところっていうよりは、うん、ちょっと薬の調整するのに何日間だけとかっていうような退院をすることもありますので、はい、 死ぬために行くところだっていうような思い方をしているとしたら、ちょっとそれ辺は変わってきてはいると思いますね、はい、
うそうですね。でなおさら病院がこう地域と連携していくっていうことが、まあ、これから大事に、まあ、病気を抱えながらこう暮らしていかなきゃいけない高齢者も増えてきますので、
うん、そうですね。今だからその急性期と呼ばれる病院が治療が終わってから次の病院に転院してもらう病院と連携しないといけないので、はいはい、結構見える関係性っていうのは作ってらっしゃるところが多いですね、
うんうんうん、はい、分かりました。もうこれ私たち一人一人もね、やっぱり病院病床のこの役割を理解するということが大事だというふうに分かります。
はい、はい、まあ、結構さまざまな機能を持った医療機関ありますので、はい、その種類とか違いとか、はい、いざという時にもそういうふうに調べておくと参考になるんではないかなと思います。
はい、分かりました。はい、というわけで今日は医療機能の分化と題して山口さんにお話しいただきました。まあ、一度聞くだけではね、全部分かったとはならないと思いますので、健康保険組合連合会、健保連のサイトの健康コラム、賢い患者になろう、患者の悩み相談室でも紹介しています。ぜひ放送と合わせてご覧いただければと思います。賢い患者になろう、エンディングです。医療サービス提供体制の制度改革に伴って、まあ、私たち患者自身も受診行動を変えていくことが大事、まあ、必要だという話を伺いました。もうこれやっぱり本当にもうこの番組のタイトル通りなんですけれども、
そうですね、
患者が賢くならないとですよね、は
い、やっぱりこうどういう方向性になっているのかということがわからないと、はい、うん、例えば今入院する前から転院の話とかですね、
はい、
入院した直後に転院とか、うん、はい、今度は今年度の診療報酬改定で即転院っていうのが出てきたんですよね、はい、だから例えば3次救急のところなんかに運ばれて、はい、これはもう少し2次救急のような病院でも対応できるんじゃないかっていうことになると、うん、入院する前にもう転院っていうようなことが言われることも出てきてるんですよね、
はい、
ですのでこういった役割分担の流れになってるっていうことは、はい、やっぱりぜひ知っておいていただくといいと思いますね。
そうですね、そうするとこの運ばれた病院から見放されたんじゃなくて、
追い出されたとかって、
ね、じゃないんですよね。
違うんですよね、
はい、必要な治療を受けるためにの病院に転院するというふうに思ってもらったらと思いますね。
そうですね、その方にとってよりいい必要な病院に変わるんだっていうふうに発想を変える必要があるかなと思います。
はい、わかりました。それでは山口さんからお知らせがあればお願いします。
はい、まあ、今日お話ししたようなことも含めて、はい、一般の方にですね、医療のさまざまな問題を、理解してもらおうということで、医療を支える市民養成講座っていうのをコムルでは開催しています。でちょうどこの8月10日から夏季コースといって、はい、5日連続、
はい、
8月10日の土曜日から8月14日の水曜日まで5日連続の夏季コースがあって、これはオンラインでも、はい、あるいは東京の事務所に来ていただいてもということのハイブリッドで行いますので、もしご関心ある方はコムルのホームページを見ていただいて内容などを確認していただければと思います。
はい、わかりました。この番組賢い患者になろうはラジコのタイムフリー機能によって放送後も1週間お聞きいただけます。また番組のポッドキャストは放送の翌日以降に配信予定となっています。ぜひラジコのタイムフリーポッドキャストでも番組をお楽しみください。次回の放送は8月23日夕方5時20分からです。ここまでのお相手は町亜生と
番組パーソナリティの山口育子でした。それではまた来月お会いしましょう。
この番組は健康保険組合連合会健保連の提供でお送りしました。